セミナーに来る人は、じゃあどういう気持ちになりたいのかっていうのはいろいろ調査していくとですね、面白いことがわかるんですね。セミナーが終わって良かったですかって聞かれて、何というのかっていう話ですね。で、例えばすごい勉強になりましたっていうのかってね、まあこれ言うお客様いるわけですね、はい、楽しかった、これがつまり良かったってのはイコール楽しかったってこれ言う人はいっぱいいるんですね、
はい、
面白かった、だからその面白くて楽しくて役立つセミナーが売れるわけなんですね。ですから自分のセミナーは面白くて楽しくて役立つセミナーに組み替えてみたらこれ売れるわけなんです。
なるほど。
商売はまあ人を喜ばすことだって、こういうふうに覚えるとですね、周りの人は自分の存在を喜んでいるのか嫌がっているのかって、そういうことを見ていると、これは直接自分の豊かさに響くということになります。
なるほど。そうするとじゃあ時間がなくてもお金がなくても経験がなくても人を喜ばせるって気持ちを持って仕事をすると、そこはお金持ちになる大きな秘訣になるってことですね。
それは最初のきっかけであり、ずっとそれを追求しなければならないところです。
では例えば今自分は年収が300万とか400万なんだけども、例えば実際に年収が1000万とか5000万っていう人がいると思うんですけども、
はい、
その違いっていうのは何だと思いますか？
はい、実はですね、以前にフランクリン・コビの創立者のロイス・クルーガーという人いるんですけども、まあ、ゼロから、700億円、年商の、企業を作り上げた方なんですが、まあ、私の大の親友で電話で話し合っていたんです、
はい、
でこの同じ質問彼と議論することになりました。でこれ年間300万とか400万とか、まあ、これいっぱいいるわけです。平均収入は今そのぐらいだと思います日本で、はい、私の住んでいるシンガポールでも、まあ、1人当たりの国内総生産は1人当たり4万5千ドルですから、米ドルで、まあ、日本で450万ぐらいですか。ですから平均の収入はそれを上回ることができないわけですね。でなんでかなってこうずっと見てたらですね、企業が喜んで、実は私は隣に住んでいる人がいまして、その人ある企業で働いてます、
はい、
その人の、年収が何億円にもなってます、自分の会社じゃありません、別に会社経営をしているわけではありません。でも会社は喜んで彼に何億円も払ってくれるんですね、
うん、
で会社が彼の下で働く人に何百万しか払わない、彼に何億円も払う、じゃあ彼はみんなよりそれだけ IQ が高いのかって、
うん、
そんなことはないんです、うん、彼の部下で彼より IQ が高いのは何人もいます、
うん、
みんなそんなに人間的価値が高いのかって、うん、私は先日彼の誕生日パーティーに行ってですね、
はい、
彼と一緒に働く人と彼とその人間的な価値の差はそんなに見つけられませんでした、
うん、
じゃあ何が違うのかって、ビジネスマインドが違うんです。
ビジネスマインド
ですか？ビジネスマインドで、これ説明しますけども、普通働く人は働くマインドを持ってます、
はい、
いっぱいお金を稼ぐ人はビジネスマインドを持ってます、
うん、
でこれはいくつかの、哲学的なあるいはマインド的な明らかな違いがあるわけです。一つは働くマインドを持っている人は努力で報われたいという気持ちを持ってます、
うん、
私いっぱい残業しているからボーナスは弾ませ。で、ビジネスマインドを持っている人は残業というものを実は評価ゼロなんです、
うん、
残業 しててもいいし、してなくてもいいんだけども、結果が全てだと思っているわけですよ、
うん、
ですから自分の努力を報いてほしいと思っているのか、自分の生み出した結果を報いてほしいと思っているのか、実はあなたはお金持ちになるかどうかの分かれ目になるわけです。もう一つの大きな分かれ目は安定が欲しいのかどうかなんです、
うん、
で安定ほど高くつくものはないんですね、
うん、
私の面倒を見てください、私ずっと給料を払ってください、月末になると必ず私の給料は振り込まれるようにしてくださいと言っていると、
うん、
この月給が高いとできないんですね、
うん、
ですからその給料を会社は抑えるわけです、
うん、
しかしビジネスマインドを持っている人は今月末に給料が出るかどうかは自分自身で生み出さなきゃいけない、
うん、
他の誰もこれを生み出してくれる人はいませんよって思うわけですね、うん、
はい、
例えば私の隣に住んでいる人は自分の給料は出るために当然自分はこれだけの商売をやんないと会社はもう1ヶ月でも彼をクビにしてしまうっていうのはね、うん、分かってるわけなんです。だから安定は持ってないんです、
うん、
安定を持ってない分はやっぱり賃金が高まってるわけなんですね、うん、ですからまあ簡単に言うと、一つは自分は努力を報いてほしいのか結果を報いてほしいのかっていうね、まあそういうようなところに集中しなければいけないわけなんですよ。
なるほど。次にですね、じゃあ今までいろいろ伺ってきました。その中でまず何から変えていけばいいのか、例えばお金の使い方とか時間の使い方とかあると思うんですけども、 まず何から変えていけばいいと思いますか？
まずはですね、2点だと思います。で、1つはですね、新たなビジョン、新たな目標を掲げてみてほしい。例えばですね、自分は今このぐらいのお金が欲しいと思っているんだったら、さらにゼロを1つ書き加えておいていただきたいんです。で、自分の夢、自分の目標が大きくなりますと、人間はそれに向かって成長し始めるわけです。で、自分はそれなりの志、それなりの夢や目標を持ち始めたらですね、二つ目やってみてほしいことは、成功している人、あるいは頑張っている人、あるいはすごくプラスな人、可能性志向の人とできるだけ多く接するようにしてほしいんです。周りの人は、そんなの所詮無理やん、できないやん、まあこんなもんじゃないですか、人生はって言っている。それずっと言われているとですね、そういうプログラミングに脳がなってしまうわけです。しかし周りの人たちが、いや、そういう夢は素晴らしいですね、頑張ってください。いや、それだったらこういう人紹介してあげたい。じゃあ応援しますよ、一緒にやりましょう。いや、私もこういうのやっているからいいですね。そういうことになると、やってしまうのは当たり前のように感じてしまうわけですね。で、その中で、自分の成功コーチになる人、自分に成功哲学を教えてくれる人、ちゃんとその実際に具体的にどういうふうにすればいいのかという成功のレシピを教えてくれる人、そういう人との具体的な出会いを求めるところが全て変わると思います。私自らも28歳の時に、コビ博士自らとの出会いがありまして、で、彼の、まあ、側近のロイス・クルーガーだった人、まあ、この二人から長年にわたって育成してもらったがために、今の自分の人生があるというふうに思っているわけですが、それと同じように、皆さんも自分にそういうような刺激を与えてくれる人、そういうような基準を示してくれるような人、そういうふうに応援してくれる人、そういうふうにレシピを具体的に示してくれる人、そういう人との出会いが、あなたの人生を変えるきっかけを作ってくれるのではないかと、こういうふうに私は思っております。
今例えばその出会いの話があったんですけども、私もジェームスさんを最初に本で読んで、
はい、
でその後ライブセミナーに行かせてもらって、はいはい、いやこの人はすごいと思って、はい、ジェームスさんにアプローチをしたんですよね、
はい、
ジェームスさん実はジェームスさんと一緒にお仕事をしたいんですけども、はい、どうやったらできますか、
はい、
その時に一緒に仕事をしようと思ったきっかけっていうのは何ですか？
というかその時思わなかったんですね、
はあ、
ズバッと、
ええ、
で、まあ、これ当然といえば当然なんですが、1年の中でまあ何万人の人にも会っているわけで、はい、その中で一緒にビジネスをしたいって言ってくださる人は、まあはい、こうか不幸か、まあ、こうですね、多いんですね、
はい、
で、まあ、いろんな方に会うんですけれどもね、で最初に初めて会うだけでこう印象に持たれる方って非常に少ないことになります、
はいはい、
まあ、大きな問題を抱えているお客様がいると覚えたりするんですかね、はい、まあ、それなりに頑張っている人は、まあ、その場では覚えるんですけど後で忘れてしまうということもあります、セミナーでみんなのプロフィールを読んで問題をよく把握してそれで必死に4日間、接したりしますけれども、まあ、どっかでまた忘れてしまうことがあるんですね。でもじゃあどうしたら人の印象にね持ってもらえるのかっていう話になるとですね、一番実は、柴田さんが印象に残ったのはですね、メガイベントに来られた時ですね。で、まあメガイベントっていうのはうちが今までやってきた8日間のセミナーで9ステップのフォローとしてやっているんですが、でその時に他の人に対して貢献する姿勢なんですね。
うん、
柴田さんは自分自身のことだけじゃなくて他の人のことを必死に助けようとしている。彼らは理解できるようにしようとしている。彼らは成長できるようにしようとしている。その姿勢がすごく心を打ったんですね。うん、で、その最後に、まあ、あるすごいことをやったんですね。で、何かっていうと、あなたがステージに上がってですね、まあ、ここまで教えてくださったジェームズに対して、感謝をしたい。で、オーキャプテン、マイキャプテンという、今を生きるの中からのセリフを添えて、そういうふうに言ってもらったんですね。で、本当に人のためにやろうと思って頑張っている人は輝くわけです、
うん、
で、本当に感謝をしながら生きている人は輝くわけなんです。で、柴田さんはここまで多くの方々を助けることができているのは、ここまで多くの事業が成功しているのは、柴田さんは他の人の幸せを心から望んでいること、他の人を助けようと思って頑張っているということ、そして決してその中で感謝という気持ちを忘れていないというところに柴田さんの成功の秘訣があるのではないかというふうに私は見ています。
ありがとうございます。お褒めいただいて非常に光栄です。 まあ、それがきっかけで、本当は僕ジェームスさんと、
はい、
仕事をしたいと思ったんじゃなくて遊びをしたいと思ったわけで、
はいはいはい、
それで、まあ実はそのこともお話したんですよね。いや、実は仕事っていうのは口実 で一緒に遊びたいなと思ったんですけども、はい、やっぱりその遊びたいっていうか、その仲間を作りたい、
はい、
やっぱりそのどんな仲間を集めていくかっていうのは、やっぱりジェームスさんにとってなんか基準っていうのはあるんですか？
仲間を持つときはですね、いくつか私は基準を持っていまして、柴田さんを私の友達として選んでいる理由でもあります。一つは、その人は絶対プラス思考でなければならないわけです。物事は前向きに捉えるという必要があるわけですね。みんなが落ち込んでいるときに、前向きに考えている人以外にはリーダーにならないわけですね。で、もう一つは、可能性思考でなければならないわけなんです。で、例えば、まあ、柴田さんは数多くの会社の役員を務めたりコンサルタントをしたりするんですが、そこに入ってその会社の本当の可能性が見えるかどうかというのがポイントになるわけですね。
そうですね。
で、そういう可能性思考でずっとやってこられている中、それはもう柴田さんの本当に一つの大きな強みになります。そして3点目は、一緒にいて楽しいという人でなきゃいけないんです。まあ、私もコンサルタント長くやってこられまして、先輩のコンサルタント以前に言われたことがあるんです。コンサルタントが大体呼ばれるのは会社が暗くなっている時です。で、そこでお前が行ってですね、さらに暗くなったらおしまいだって。で、柴田さんが行くとみんな明るくなるって、こういうようなことがポイントになります。で、4番目のポイントっていうのはですね、行動力なんです。で、柴田さんはですね、すごい行動力があるわけです。すぐ実際に、まあ、フットワークが軽い、実際に足を運んで解決に持ち込んでしまうところまで行くっていうことがですね、すごいポイントで、実際に生きていくっていうのはね、口先だけではもう不十分ですから、実際に実行力が伴わなきゃいけない。で、そういうようなところは柴田さんは非常に高いレベルで持っているわけですから、私は友達として選ばさせていただいて、一緒に、まあ、世界中で遊んだりですね、事業をやったりしています。
ありがとうございます。実際にじゃあ、これから今こういう話をここで聞いた人が、次にやっぱり決断をして、それで行動に起こすってところまで持っていかないといけないと思うんですけども、最後これらをまとめる決断をどうやってして、どうやって行動に起こすかっていうのは、ちょっとアドバイスいただけたらありがたいんですけど。
全てがあなたの一つの決断から始まるわけです。で、人間の素晴らしい力はですね、いつでも決断をすることができるわけです。あなたの人生のこれからの延長線は、今までの延長線である必要がないということです。今までの流れを断ち切って、違う道を人間は歩むことができるわけです。今まであなたは裕福でなかったら、これから裕福な人の道を歩むということを決断することができます。あなたは今まで自分の体を酷使してですね、健康でない道を歩んでこられたら、これから健康な道を歩むということを選ぶことができます。今まであまり人間関係に恵まれていなかったら、これから素晴らしい友人関係、素晴らしい付き合いの輪を広めるという道を歩むことができるわけです。今まで自分の時間を無駄にしながら、とにかく気を紛らわすだけの活動に費やしていったとしても、あなたはここで決断をして、これから有効に自分の残りの人生を使おうという決断をし、その道を歩むことができるわけです。で、この決断というのは時間のかかるものではありません。一瞬のことです。ですから今私の声を聞いているのであればですね、あなたは何を決断し、これからどういう人生を望み、どういうふうにしていきたいのかって本当に考えてみてほしい。で、そこにあたって一つ大切なことは、もう受け入れないものは何か、もう生活からぜひ捨てておきたいものは何か、もうさよならをしたいものは何かということをちゃんと考えて、それにさよならをすると同時にこれから実現していく姿を決めて、そうすればそれに必要なものは必ず手に入れる、それを妨げている障害は必ず乗り越える、その気持ちで取り組んでいただきたいんです。取り組むのはすごく簡単なんです。第一歩からやってほしいということなんです。一気にできる必要はありません。決断した時にやり方がわからなくてもいいんです。どうしたらできるのかって見えなくてもいいんです。私の友達でピーター・セイジという人がいますけれども、ピーターがいつも言っているのは、目標を設定する時に達成の仕方がわかってたら、あなたの目標は小さすぎますということなんです。最後に皆さんに、一つの言葉を送りたいと思います。これはフランスのフィリップ・ベニエという方の言葉です。彼はこういうふうに言っています。偉大な力を身につけるまで出発を引き伸ばすな。偉大な力を身につけるまで出発を引き伸ばすな。 動かないことはあなたをさらに弱めるからである。明確に見えるようになるまで始めることを引き延ばすな。光に向かって歩まなければならないからである。この第一歩を取る力があるか、必要性が一目瞭然のこの小さな行いを実行する勇気があるか、その第一歩を取りその行いを実行せよ。その努力を達成することであなたの力は尽きることなく倍増されることに驚くことだろう。そして次に実行すべきことが明確に見えるようになるのである。本当に直接お会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございました。
今日はありがとうございました。